アンニョンカズアセよ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回はですね、前回の続きでコクソンの、考察パートを、お送りしようかなということで、講師のスパスパさんです。
民間人スパスパでございます。よろしくお願いします。
もうね、謎の答えを知りたくてもしょうがないですけど。
お待たせをいたしました。
ということ
す
で、
ごいもやもやし
も
た
やもや
まま、
してるね、全国のね、国村見た人たち。
ここから解説を始めさせていただくんですが、ここからこの物語自体がどういうことだったのかというのを、和橋さんとも、話し合っていきたいと思います。この映画すごい難解だと言われるんですけれども、この映画の作り自体が、非常にややこしくしている、わざとはこうややこしくしている節があると。いろんな材料を、もういろんなところにぶちまいて、一体どこからどこまでが現実で、どこからどこまでが幻なのかっていうのを分からなくなるように作ってあると、わざと。で、観客が、これはこうなんじゃないかっていうふうに思い始めると、その逆に揺り戻されると。
で、
わざとミスリードを誘うような編集をしていたり、非常にトリッキーな構造をしていると。で、ここで注目してもらいたいのがコクソンのポスターです。
おお、ポスター、
ポスターにコピーが書いてあるんですけども、このコピーが疑え、惑わされるなって書いてあるんですね。これはもう固定観念は捨ててみてねっていうふうにポスターは言ってるんですね。もうあらゆることを疑えと。で、なぜこのような作りにしたかいう理由なんですけれども、その位置として考えられるのは、ジョングが事件に巻き込まれて、一体こう何が起こってるんかっていうのが分からなくなって混乱している状況を観客に同じ体験をさせるため、一体何が起こってるんだっていうので、混乱している様がまさに観客が体験してると。これは映画だとね、結構神の視点に立って、これは実際こうだった、裏のでこれ、こことここがつながっていたというふうなのをこう見やすいんですけれども、これをこうあえてわからなくしていると。で、その2としては、この映画を見終わった後に観客は、各所に散りばめられた材料をもとに解釈をしようとすると。上に、人それぞれの解釈が存在して、自由に解釈を、楽しんでほしいという監督の意図があるんじゃないかと僕は考えてるんですけど、だから僕はこの映画の解釈については正解というものはないと思います。
なるほど。
確実にこれっていうのは言えないような作りになってるんかなというふうに思いますし、でもこの映画を見終わった後には、まず思ったのは誰かと話したいと。
そうですね、
めっちゃ思いましたね。
だからなんか、エヴァみたいなね、エヴァンゲリオンみたいな ね、
うね、
こう、
もうあれも謎をね、いっぱいぶち込んで、結局回収しないで終わるっていうような、ことでしたもんね。で、ここからはちょっと、私が解釈したこの映画について話をさせていただくんですが、最初に言っておくんですが、これが正解ということは、ございませんので、解釈はそれ人それぞれですので、あくまでも私が解釈した、この映画について話をさせていただいたらと思います。で、まず第一に、可能性1ですね。幻覚性のキノコ説。
そういえば言ってましたね。
まず考えられるんが、あえて先ほどのあらすじでは触れんかったんですけれども、この映画の要所要所に出てくるんですが、幻覚性のあるキノコが原因で健康被害が出ているというニュースが流れると。で、この後ちょっといろいろ話をするんですが、誰が 神で誰が悪魔かとかいう話にしたいんやったら、
うん、
この話はこのキノコのニュースは入れる必要がないんですね。
うん、
うん、なのにこれを入れてるということは、
うん、
あえて、分からなくしてある、
うん、
もしくは、こういう取り方もできるよっていうのでわざと入れてあるっていう意図があると思います。
じゃあキノコの可能性もあると、
うん、キノコの可能性もあると思います、
うん、
で、まあ、この物語を一番現実的で合理的な解釈、我々が最も理解する上で合点が行きやすいオチとしては、
うん、
全てこの幻覚性キノコが引き起こした集団パニックですよっていう結論が、
うん、
我々が現実的に考えやすい答え、
うん
うん、非現実的なものは一切信じねえと、
うん、
宗教オカルト派みたいな人は、
うん、
この結論にたどり着き、つく方が多いんではないですかね。
うん、
うん、私自身この映画を見てまず最初に浮かんだのがこのオチでした。
うん、
うん、私はあの、普段現実社会では現実的な見か、ものの見方をするように、心がけて行動するようにしているんですけども、うん、もし仮にこの国葬の物語が実際に自分が起きたこととするならば、
うん、
この解釈を選択すると思います。
うん、
うん、でもこれは映画ですんで、
そうですね、
面白おかしい方がいいじゃないですか。
そうですね、
うん、ということで、次からの説になるんですが、
うん、
次の説ですね、これが白い女は神だと、
うんうん、
国村純は悪魔だと、
うん、
祈祷師は悪魔の手先という説ですね、
うん
うん、で、まあ、これはあえて非現実的なものの解釈にチャレンジするんですけども、うん、まず考えなければいけないのが、
うん、
この映画は聖書になぞられて作られてる部分が多いということですね。
うん、
うん、ちょっとここからは私はあのキリスト教に対してさほど明るくないので、ラブフットボールさんという方が、
はい、
この映画は、聖書をベースにして構成されているということをピックアップしてまとめられているネイバーまとめがあったので、
うん、
そこから少し引用させていただきたいと思います。
はい、
はい、まずその説なんですけども、
うん、
白い女イコール神なんですけれども、
うん、
白い女と初めて遭遇するシーンで、
うん、
女はジョングに向かってずっと石を投げてるじゃないですか。うん、これは、ヨハネの福音書8章7節に、罪のない者は石を投げなさいっていう一節があるそうなんですよ。
う
ん、でこのことから、白い女は神、少なくとも善の存在であることがわかると。うん、で、何よりその監督自身がまあ、インタビュー等で、白い女っていうのは、まあ、神であるとか、まあ、天使であるとか、いろんな解釈ができると思うんですけども、
うん、
少なくとも善の存在ですよっていうことは言ってるんですね。
あ、言っちゃってるんですね。
言っちゃってるんです、これは。
じゃあ、かなり信憑性が高いですね。
うん、で、次に、祈祷師イコール悪魔の手先なんですが、これは、国村純の存在をはっきりさせないと、
うん、
悪魔の手先なのか天使なのかっていうことははっきりしないと、
うん、
少なくとも国村純とつながってるのは間違いないようやと、
うん、
はい、で、まあ、一番の理由としては、国村純の家の壁に貼ってあった、事件の被害者たちの写真ですね、
うん、
これを祈祷師が持っていたということですね。うん、うん、で、変わり果てたジョングラストのシーンですね、
うん、
これも祈祷師が最後に写真に収めていたと、
うん
うん、これが一つ目の理由、
うん、
で二つ目としてはふんどしです、
うん、
韓国ではふんどしを、履く文化はないらしく、ふんどし姿の国村純を目撃した漁師は、
うん、
日本人はおむつを履いていたと言ってしまうほどなんですけれども、
うん、
実際この祈祷師はふんどしを履いてましたよね。
そうですね、
途中で着替えるシーンがあったと思うんですけれども、
うん、
これはあの文化がない韓国でそのふんどしを履いてるってことは偶然とはなかなか考えにくいと、
うん、
国村純とつながりがあると、
うん、
あと国村純が空から降ってきたあの下りで、うん、国村純が殺されたことを感じ取って、
うん、
愚かなやつめ餌を飲み込みやがっていうふうな、セリフを言いますけども、
うん、
これはちょっと取りようだと思うんですけれども、
うん、
この釣りをしている側の言葉だと私は感じたんですね。釣りをされている方の発言じゃないなと、
うん
うん、で次に国村純が、果たして悪魔なのか、うん、ということなんですけれども、
うん、
先ほどの白い女、イコール神とするだったら、白い女と対立してたのは、対立してましたよね、
うん
うん、なので国村純は悪ということになるのかということなんですけれども、
うん、
まあ、白い女はジョングにはっきり、国村純が悪霊だと言ってます、
うん、
でも単純に国村純イコール悪魔だとは言いかねる部分があるんですね、
うん、
ラストの見た目は完全に悪魔でしたけども、これは疑え惑わされるなですよ、うん、でまずジョングの娘、が悪夢にうなされて叫ぶシーンで、娘はお父さん助けて、誰かが戸を叩いて入ってこようとしているの、こう言ってるシーンなんですが、これは、ヨハネの黙示録、第3章20節で、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするだろうという一節があるらしいんですね、
うん、
ということは、娘の中に入ってきたのは国村純、神である国村純が娘の中に入り、食を共にすると、実際このシーンの後で、娘は嫌いだった魚をまるで別人のようになってむさぼり食うと、
うん、
で、魚というのは、キリストを表す象徴的なものでもあるそうなんですね。
ほ
う、で、冒頭の、ルカの福音書第24章37から39節の続きがあるんですね、
うん、
これの41から43節っていうのがあって、
うん、
ちょっとそれを言いますね、41節、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているのは、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた、42節、そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、43節、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた、幽霊は魚を食べない、これが41節から43節なんですが、
うん、
娘の中に入って食を共にし、魚を食らっているのは神なんだと、
うんうん、そうすると悪霊なのかっていう話になってくると、
うん、で、この次なんですが、
うん、
娘の中に入った、ごめんなさい間違えました、あと殺のシーンを思い出してほしいんですけど、うん、あのシーンは一見編集でそう見えるんですが、
うん、
鬼頭氏は国村純に、国村純はジョングの娘に呪いをかけてるように見えるんですけれども、
うん、
実際のところは鬼頭氏がジョングの娘に呪いをかけてると、実際シーン見てもらいたいんですが、
うん、
でっかい木の像があって、
うん、
それに杭を打ち込んで殺を打ってると、
うん、
でお腹に杭を打つと娘がお腹を押さえて苦しんでると、
うん、
で目のところに杭を打ち込むと娘は顔を覆って痛がってると、
うん
うん、実際に像を打ちつけてる杭の場所を、娘が、痛がってるということで、
うん、
鬼頭氏はジョングの娘に呪いをかけてたんです、あそこの場では、うん、で国村純は、トラックに乗っている男、うん、後に、国村拓に、ジョングたちに襲いかかるゾンビになる男ですね、
うん、
あの男にゾンビになるような呪いをかけてたと。これは、国村純が呪いをかけてる祭壇にこの男の写真があります。
あ、なるほど。
これで、ゾンビにする呪いをかけてたと、で、では、国村純は、誰に呪いをかけられていたかということなんですが、これは白い女です。実際後ろに白い女が立ってたと思うんですよ、
ね、あの場
で。でもなんで国村純は死ななかったかということなんですけど、これは殺さなかったからだと思います。なぜ殺さなかったかなんですが、それは彼もまた神であるからだと思います。で、ここからは、町山さんの映画無駄話っていう、あの、有料の、音声なんですが、これからのちょっと引用なんですけれども、クリスチャンでもあるナホンチン監督は、この映画の制作意図として、インタビュー等で答えているようなんですが、このように考えてたみたいなんですね。要約するんですが、神は人々に対して救いもするが、時として災いをもたらすこともあると、何も悪いことをしてない人間が急に交通事故で死ぬこともある、神が全能であればなぜ、全ての人をお救いにならないのか、なぜ善良な人に、突如として災いをもたらすのか、本当に神は存在するのかということでこの映画を作ったと、いうことは言ってるらしいんですね。はい。で、神は我々を救おうともするが、我々に、災いをもたらす存在でもあると。この神の二面性を、白い女と日本人に投影したんではないかと。で、時として神は人間を試すと。ジョングは白い女から、鶏が3回鳴くまで、家に帰ってはいけないと試される。これはキリストが、弟子に鶏が3回鳴くまでに、弟子が裏切ることを予言したというエピソードから来ているようです。で、助祭であるイサムが、神である、国村純を前に、悪魔じゃないかということで疑うんですけれども、悪魔の見た目をした国村純は、ルカの福音書の一節を、唱えると、これは俺やでっていうことですよね。
じゃあキリストなんですか。
だから見た目に
超極悪なキリストじゃないですか。どうしちゃったんですか、キリストさん。
だから一応私が考える、彼らの正体としては、白い女は神、国村純も神、で祈祷師は天使であったということで、考えてます、で、最後になんですが、この3人は誰も殺してないんですね、直接手を下した者は一人としていないと。被害者たちを殺したのは全て人間、人間の愚かな疑心、それから来る、怒り、憎しみ、それこそが本当の悪魔だったんではないでしょうかっていうのが私の解釈でございます。はい、
なるほどね。
やっぱりね、こうあの見た目からしてね、悪魔っていうふうにとってしまいそうなんですが、こう、メッセージとしては、今言ったようなことなんかなっていうふうに感じたんですけどね。
じゃあ、白いムミョンは、ムミョンとジュンちゃんはやっぱ敵対はしてるけど、こう、身内みたいな感じなんですか？
そうですね。で、やっぱりその、これもちょっと町山さんが言ってた話なんですが、神が全能なんであれば、悪魔をなぜ殺せないのかと。 うん、神はあえて悪魔を、悪魔の存在を、認めていると、
うん、
でその悪魔と悪魔にそのたぶらかされる人間を試してるんだということを言ってたんですけれども、
うんうん
まあ、この二人表裏一体の関係性なんかなと。うん、
じゃあ、祈祷師が帰ろうとした時に、
うん、
あの、はい、ガが出てきたじゃないですか、
うん、
あれは何なんですかね、うん、
あのねそれもちょっと、他のまとめされている方でちょっと見かけたんですけども、うん、ガじゃなくてあれはガの眉なんだっていうふうに言ってる方がいらっしゃって、
うん、
で、ガが眉から成虫になる過程っていうのは、
うん、
悪魔の復活を象徴してるんだと。
うん
うん、で、言ったら無明に、すごい呪いをかけられて、
うん、
恐ろしくて逃げようとしてたと。
うん
でもあの蛾が飛んできたことで、
うん
国村純が復活したというのをあれで、察知してるんだと。
ああなるほど。
うん、で、国村純が生き返ったんでもう一度国村の方で、戻ると、
うん
うん、それはそうあの国村純イコール悪魔というふうに解釈された方が、考えられた、解釈みたいですけどね。
なるほど。じゃあまあなんかこう秋投手的にはこうよくわかんないですけど、国村純兄貴が蘇ったぜっつって、
うんうん、
じゃあ写真撮りに戻ろうと、
ね、戻ろうと、うん、
だからでこうあの主人公もこう騙して、うん、あの、うん、家に戻しちまえと、
うん、兄貴やってくれるはずやからと、
うん
うん、いうことですかね。まあ本当にね、こういろんな解釈ができるように、作ってあるので、
うん、
まあ私が言った解釈っていうのは必ずしもあの正しくないと思いますんで、
うん、
まああの
でもまあなんとなく納得しました。
あ、そうですか。うん。うん。まあ、幻覚性キノコ説を唱えてる方もたくさんいらっしゃってますね。
そうなんですか。
うん。
どこまでがあれなんですか、その説だと。
どこまでが。
こう、例えば、いくら幻覚性キノコだったとしても、頭にさっくりいって動けるかっていうと。うん、
だからそのゾンビ自体見えてるのが幻覚だったっていう
取り方
もできますよね。
ああ、そういうことか。なるほど
ね。あの、いろんな人が、
うん、
その健康食品の、その幻覚性キノコをもう口にしてて、
うん、
もうあの村の人もうほとんどの人がそういう幻覚が見えるようになってたっていう風な取り方もできますよね。
なるほど。で、あと謎だったのはこう大体あそっかなんかさっきの国村純がやってた呪いがあの、
うん、
頭さっくりいっちゃうあいつを、
うん
うん、無敵にする呪いだったって考えるとちょっと納得いったんですけど、
うん
う
ん、
こうあの呪いにかけられた人たちってこう身内を殺した後に、
うん、
こうてっきり身内を殺した後無敵になるんだと思ってたんですよ。首吊って死んだ人もいるからあれ
って。そうですね、首吊った人もいるし、
うん、
もう廃人になってしまった人、
うん、
っていうのもいますよね。
あ、そっかそっか。
で、うん、ジョング自体もあの後どうなったのかっていうのはね、
うん、
はっきりしないですけども、
うん、
ゾンビ化するのかもしれないですよね。
なるほど。
うん、
このシステムをよく考えたなと思って、
うん、
なんか単なる呪いじゃなくてこうこの出来物ができて、
うん、
で具体的に肉体も蝕まれるじゃないですか、
うんうん、
それが嫌だなと思って、
うん、すごい嫌悪感を感じましたね。
で、あの引きつりながら死ぬ 時も嫌だし、
ねえ、なんかもう背骨が折れるようにこう反り返って死んでましたよね。
そっか、なるほど。
カズハセさんはまず最初に見た時はどういう風に感じましたか？
いや、スパスパさんが最初にこう国村純があのキリストとして復活する的なことを言ってたんで、と思って、どう見ても悪魔じゃん。でも手に穴開いてるしなと思って、と思って。で、あとはあの殺のシーンも、なんでこれ手下なのに国村純に殺撃ってんのかなと思って、そこも納得がいかなくて、
あそこは本当にあの編集で、こう国村純に呪いをかけてるように見せてるんですけど、あのよくこういろんなものをチェックしてると違うなっていうのは見えてきますね、あそこは。
じゃあ結果的にはあのシーンでは主人公が呪い祈祷師にあれをやめ殺をやめさせたのは良かったってことなんですか
ね。結果は良かったでしょうね。そのままやってたら多分娘死んでたんじゃないですかね。
なんか大抵この主人公が暴走して物事が悪くなる感じはしてたんですけど
そうですね、
完全にもうでも手の上でこう遊ばされてたみたいな感じですよね。
だから結局まあ私は神というふうに解釈したんですが、まあ、国村純ですよね。まあ、最初のシーンで、まあ、釣りをしてるシーンがあって、まあ、祈祷師自体も、その釣りを匂わすようなことをたくさん言ってると。で、最初に釣られてたのは、ジョングの娘が、その餌に引っかかったのかなと思ってたら、実際のところは、ジョング自身が、その、バナに引っかかってたと。で結果娘を殺してしまうのも、ジョングが選んだ決断でああいう風になったと。
え、娘死んでたんですか、あれ。
いや、最後放心状態だったんですけれども、多分その後、もうまあ、白い女がね、このまま帰ると全員死ぬことになるっていう風に言ってたんで、多分死ぬことになるんじゃないですかね。まあ、結果、そういう結果を招いたのは、警察官ジョングが招いた、選んだ選択によって、ああいうふうになってしまったと。結局、ジョングは釣られてしまったっていうふうな。
だからなんか、まあ、その、まあ、神でもあり悪魔でもあるっていうような描き方っていうのは、新しいなと思いましたね。そう考えると。
キリスト教自体はたくさんこう引用して出てきますけど、もうあくまでもキリスト教自体はツールであると、まあ、その物語を引っ張っていく上での道具なんかなと、
だって国村純思いっきり滝行してましたもんね。滝行はキリスト教にねえだろうなと思って。あの呪いのかけ方も思いっきりなんか、
祈祷師の、祈祷のシーンもね、ダンサップって良かったんですけど、国村純の感じも良かったんですよね。いやいやいやみたいな感じで。
あの、二つの、こう、カットで、ね、やっていくとこのテンションはすごかったですよね。
すごかったですね。だから最初の方のね、ちょっと笑えるような感じとは、もう後半はガラッと変わってしまって、本当に
国村純が鳥飼うところとか
面白かったです、ね、
あそこだけ見るとこれ普通の人だなっていう、
おばちゃんにこっちの方がいいよって言われるんやけど、いやいやこっちの方でいいんだみたいな感じですよ、ね、
でもどうなんですかね、殺しても生き返るから、こうでもこう主人公たちに追い詰められて結構焦ってたじゃないですか。何なんですかね、こう、
あれはもうフェイクやったんじゃないですか。
あれはフェイクですか。
だからあれ、結局、空から国村純が降ってきたっていうのは、あれは白い女を、から、 あれ逃げてたんだかな、追いかけてたんだ、
追っかけしてるように
追っかけてたんだかな、うん、だから結局あれはこう白い女に突き落とされたんでもなくて、うん、自分で飛び降りたんかなっていうふうに僕は思ったんですけどね。
うん、ああこうあれが餌の餌だったの
か、餌、うん、だもうあそこに行った時点でもう食いついてると、
うん
うん、もうあそこに、国村純の家に行くことを選択した時点で、
うん、
もう罠にかかってるということだったのかなというふうに思いましたけどね。
あそこはやたらと弱気な国村純になってたんで、
ね、そうですね、
思いっきり引っかかりましたよ。
うん、すごくね、これは難しいですね、解釈は。だから本当に私もね、先ほどの解釈ははっきり自信はないですもん。うん、だからあれも国村純が、まあ悪魔だったとして、
うん、
あの洞窟でイサムに対して、
うん、
私だと言ってるのは、
うん、
もう悪魔が、結局そのイサム自体をこう、
うん、
たぶらかしてるようにも取れる。取れますよね。だからもう本当に無限に解釈があるのかなと思いますがね。
そうっす
ね。いろんな方の解釈を聞いてみたいですけどね。だからまあリスナーさんの方で、
うん、
私はこう思ったとかあったら、うん、ぜひ ね、
そうっすね、
あのツイッターとかで、
うん、
言っていただいたら、
うん、
あの私たちも勉強させていただいたらと思いますので、はい。
じゃあものすごい対策、お疲れ様でした。
いやいや、とんでもないです。いやいや、もう初めてなんで、あのお聞き苦しい点があったと思いますけれども、
いやいや、
あの最後までお聞きいただきましてありがとうございます。
いやい
や、またね、あのカナルさんのお二人とかね、
うん、
意見聞いてみたいですよね。
そうですね、
うん、
こうあえて飛ばしたんでこの前。
その
部分だけ。
はい。
後で聞いてみよう、聞き直してみようかなと。
ああ、そうなんですね、
うん。
なるほど。はい。はい。
じゃあ、ありがとうございます。
こんな、いや、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
じゃあ、またよろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします、
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。